供たち一緒に遊んでな。腹ぼど。
始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてアーダコーダおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カオリンです。
キョパミです。イエーイ。
はい、ということで今回第175夜、はい、ということですけれども、はい、いやーもう急に寒くなってきましてね。
本当ですね。
ねえ、
若干鼻声な私なんですけれども、
そのくせに半袖っていうね。
そう、しかもタンクトップ。
そう、ね、うん、寒々しい。
寒々しい。
寒々しい。
何ですか、モビルスーツの。という感じで、まあ、最近どうです、はい、なんかカオリンさん久しぶりですね。
も
う
久しぶりですよ、
うん、
この私の久しぶり感をちょっとスルーするかと思われてちょっと今ドキドキしました。
何何、あ、聞かなきゃいけないの。もうこれもう本当、
いや話さないけど話さないけど
で、なんで来なかったの。
本当だから本当に飲み会多いんですよ。
もうい
いでしょ。だから言わないんです。今回
会社の飲み会に振り回されるの。
振り回されるのもう嫌なんですけども言わないです。
行かなきゃいけない。絶対全員行ってない。絶対全員
来ないですよ。全員来ないから行かなきゃいけないの。
いやいや、ほらだったら私も行きませんって言えばいい。
いや、それがさ、そうなればいいじゃない。
ん
なんていうか、年齢的な部分で、ざっと説明すると、
いや、新人じゃないでしょ。
ざっと説明するとですよ、まあ、新人は10代なんですよ、で
10代、
そう、これの他の女性みんな赤子を身ごもっておいでなんですよ、
はい、
これどうなるかっていうと、来れないですよ両方。
あ、なるほど。
そうすると誰か行かなきゃいけないんですよ、
はい、
誰も行くなんてことにならない
んですよ。なんでなんで、
ね、ならないんですよ。
やるだけ
で
集まればいいやん。
そう思うんですけど、ならないんですよ。
あなたどうせあれでしょ。飲み会で男いっぱいのところでチヤホヤされるのが癖になっちゃってるだけでしょ。
されないですよ。
おたたま姫かよ。
お尻とか触られたり、
おっさんに、おっさんに
肩とかに手回されたりとか
で、ちょっとやだみたいにならない
ですか。そのやりとりが楽しいでしょ。
ならないですから、そんなこと。
あ、そうなんですか。
いや、
まあでも我々には雰囲気がわからないですから。
まあ私なんか会社で飲み会に誘われることなんかまずないですからね。
逆にね。
うん。
あ、逆に。
知らん間に私以外の全員のメンバーで飲み会に行かれたことは何度かありますね。
それはちなみに後から知るってことですか。
そうですね。不意に。
悲しい。
あの時さ、みたいな。
そうそうそう。あの時話したじゃないですか、飲み会の席で。あれ？もみし、そうだ、いないわ。
いない。え、そうだけど、どういう反応されるんですか。
はは、行ってねえや、呼ばれてねえし、はは。
辛
い。
顔が悲しい。こんなに声が明るい
じゃん。うわ、きつ。
そんなこんなありましたけれども。
そうですね。そんなこんなの。
そうや、最近私ね、ちょっとびっくりした出来事があってですね。この前、東中野はディアシピール。東中野はディアシピールで、散々遊んで、その帰り、新宿駅のホームで、まぁ電車待ってたら、プワーンって変な匂いしたんですよ。うわ、臭っと思って。
あ、漂ってき
た。そう、うわ、何と思って、パッて横見たら、ゲロ吐いてる人いたんですね。
ああ、リバースね。
おゲロ。
はい。おゲロをね、
綺麗になってませんからね。
レレレってなってる人、パッて。
あれあれあれ。
よく見たら、セーラームーンの格好してたんですよ。
え、ちょっと待ってください。まだ性別を聞いてないんですけど。
女子。
女子？
女子って言っても、ま、45、6かな。
なんかもういろいろ悲しい。
ぐらいかな。
女子ね。
女子。
ホームで、
そう。
思いっきり。
そう。
見ちゃった。
ベローンになってて。で、結婚式の帰りだったんでしょうね。
はいはいはい。
おそらく。
あ、なるほど。
周りにタキシードの方々とかもいらっしゃいましたよ。
はいはいはい。
タキシードの方が、体に浴びながら、一生懸命袋で解放してましたけど、
はい。
もうと思って、誰がこの人にね、お仕置きするんだろうと思って。
もう今でちょうどお仕置きするんじゃないですかね。
いやー、しかもなんか悲しいですよね。この人酒弱いのにこんな格好して、ミニスカでパンツ見えた状態のおばさんが、新宿駅のホームでゲロ吐いて。
ミニスカだったんですか。
そうなんですよ。ちゃんとした格好でしたよ。
おそらくあれですよ、着替えて帰るつもりだったけど、思ったよりも体調が優れないから、そのまま帰っちゃう。
そう、帰っちゃうみたいな。結構きついですよね。
過去にお二人は吐いた経験あるんですか。酒でやらかしちゃったらみたいな。
ありますよ。
あら。
20代前半ですけど ね。
おお、
まあ、まだ。なるほどね。
はい。
まだって言ってもね、そのままですけど、まあ、ちなみにどんな、
その時は、合コンをしたんですよ。で、私の友達と、ね、まあ私が幹事をして、で、初対面の人とかも結構いたんですけど、私そこでちょっとテンションが、上がっちゃって、
はいはいはい、
はい。で、それで、まあちょっと、
あ、グイグイいっちゃった。
そうなんですよ。グイグイいっちゃったんですよ。でも、ただ、
魔王。
魔王。ゴリゴリじゃないです
。魔王じゃない。
いや、私チューハイとかで全然酔わなかったんで、
はい、
なので、ビールとかも全然いけるやろって思って飲んでたら、はい、ピューって。
何ピューって。もっとおかしくない？
その場で。で、その後なんか、カラオケに行ったんですけど、うん、そこでもピューってずっと吐き続けたまま。
すごいじゃん。
あれ、なんで、
ピューって吐き続けたままカラオケ行ったんですけど。
そうそう。
噴水のごとくこう。
みんな多分20代前半なんで困ったんだと思います
よ。いや、困りますよ。
困りますよね、こんなね。
よくカラオケ連れてきましたよ、ね。
本当ですよね。
ちょっと連れてから返すとか、ちょっとこの子やばいなみたいな。
そうですよね。
みんな優しいですね。
もう優しいんですけど、もうすごく気まずくて、それ以来連絡取らなくな
る。いやいやいや、そんなことは。そんなレベルかよ。はい、友達じゃねえよ。まあでもそうやってね、覚えていきますから、お酒の飲み方っていうのは若いね、身分ではね。
ちなみにカオリンさんは
私も、
大丈夫それカオリンさん。
え、何ですか
大丈夫エロい話展開されるんじゃないの、
ね、展開 した方がいいんですか、
あ、それも求めています。リスナーは。私は求めてない。
ないから。求めてないんですね。
なんだよ、つまんない。
何もないですよ。
何ばいは。
コムさんないんですか、逆に。
早いな、僕。
言うのが早い。私はもういいんです
よ。いや、エピソード。
いやいやいや、
カオリンさん守りました。
私、ないんですよ。ほんと、潰れないんで、私。様子見て飲むんで。
じゃあ、今度みんな飲みに行きましょう。
行きますか。もみさんの方がありそうですけどね。
そうですね。聞いてほしいんでしょ何か。
いや、そうですね。私、お酒は、まあ、これのね、一個前の回でも散々話してますけど、
はい、
基本飲まないんで。
飲まない割にはあれですよね。収録の時とか結構飲んでるじゃないですか。
いや、全然飲んでないんですよ。
飲んでる。それは飲んでないっていうのが。
もう最近、年でね、ちょっと軽いサワー飲んで気分盛り上げないと、二人の顔見てらんないんですよ。
どういうことですか？年って私たちのことですか？
年のせいで私たちの顔が見えないですから、おかしいですか？
目尻のシワが気になっちゃって。
年ですね、私たちが年になった
ってことです。
どんどん25歳になっていく
と。どういうことだよ。
いや、モミさん
それが気になっちゃうから
。モミさんに言われたくない。
そうだよ、これでも、小顔整体とか通ってんだぞ。
知らんわ。通うな、そんなと。
いや、本当に言われたくないな。
そうです
ね。なんで
タンクトップでそのお腹なんですか。
どういうことだよ、お腹のこと言うなよ。
逆転してる、逆転してる。
わからんだろ、これは。
なんか、あれですよね、
チェストバスターが入ってるかもしれないやろ。
いや、なんか気の
棒。コベナントしてるかもしれないから。
モミさんのお腹がなんかでかすぎて、で、手足細いじゃないですか。
うん、
だから、
ガキかよ。
昨日
妖怪のガキかよ。
ガキみたいな、気の棒にそこと愛すみたいな。アイスバーみたいな。
アイスバーで全然例えよくねえの。一回ガキで例えられてんだから。
自分のやつで言いたい。
わかんない。
げっちゃ盛り上がりました。
まあ、それはそれとして、
はい、
まあ、こんな話ばっかりしてても仕方ないから、
はい、
なぜならこの番組、ボードゲームの番組だから。
そうですね。いつになく長い前を。
最近そういうの多いですね、
はい。
というわけで、今回紹介するボードゲームはこちらでございます。ドドン。エルドラド
ー！エルドラドー！
はい、エルドラドでございます。こちらの作品はですね、はいはいはいはい、2017年ドイツ年間ゲーム大賞にもノミネートされました、
はい、
みんな大好き数学博士、ライナ・クニツィーの新作でございます。
はい、あー、クニツィーさん。
お二人もこれね、遊びましたね。
はい、遊びましたね。
めちゃくちゃ面白いよね。
面白い。
めちゃくちゃ
面白い。めちゃくちゃ面白いよね。
これね、2017年のモミ、はい、ベストワンかもしれないな
ぁ。あら、来ちゃった。来ちゃいましたか、
今。とに
か
く、
パッケージの絵とモミさんの顔めっちゃ似てます
ね。そういうことだよ。
確かに。
ラジオだからわかんないの。
口から
動かしてラジオだから。はい、じゃあ、いつものね、ヒカルさんお願いします。
はい。エルドラドは、プレイ人数が2から4人、プレイ時間が60分、対象年齢が10歳からとなっております。
はい、ありがとうございます。はい、で、ジャンルなんですけれども、まあ、昨今再ブレイクしている、
ほうほう、
デッキビルディングをアサインしたレースゲームですね。まあ、以前紹介した作品の中だと、クランクなんかもね、はい、昨年発売されたデッキビルディングなんですが、その主流はアメリカらしいですよ。うんうん、デッキビルディングってね。
うんうん、
もしくは日本ですね。
う
まあ、国産の代表作で言うと、有名なところで、ハート・オブ・クラウンなんかは、もう、未だ超売れ筋のシリーズです。そういったように、ドミニオンのクローンっていうのは、あまた存在しているんですけれども、クニツヤはですね、以前に、自分がクローンを作っても、今はいい案はないし、面白くならないよ、なんてことをね、言って突っ張ってたらしいんですよ。要は、まあ、デッキビルディングのゲームを自分は作る気ないよってことを言ってたらしいんですけど、そのクニツヤが、長き時を経た結果、意外とありかもなっていう風に思っちゃったでしょうね。
は
ぁ、今だって思ったでしょうね。
すごいです。
満を持して送り出したのがこのエルドラドなんですね。うんうん、で、見事、ドイツ年間ゲーム大賞ノミネートでしょ、すごいじゃないですか。
カルシアって感じですね、すごい。
天才ってこういうことです
ね。アニメの主人公とかで、戦うのは俺には無理だってこう言ってたくせに、仲間のピンチになったら、なんか後半でこう駆けつけてきて、で、あっという間に敵を倒しちゃうみたいな、ね。
なんか覚醒したりとかして、
ね。そう。そういうちょっと熱い展開。
なるほど。
もう国津屋先生、さすがですね。
国津屋先生のね、おでこからね、チャクラがね、開いてね。
どういう字や。
おでこから
何ムーンティアラアクションセーラームーンってまたかけて
ました。気づるんですか。
まあ、そんな感じで、ね、もう早速ルール説明の方に行っていくんですけど、プレイヤーはですね、それぞれ探検家となります。で、黄金鏡エルドラドを目指してジャングルを突き進んでいくんですね。
はい、
で、ゲームボードには、ヘックスのマスで構成された森、砂漠、川などがあって、ここがいわゆるレースコースですね。じゃあどうやってプレイヤーコマは進んでいくのかというと、これが結構シンプルで、手札4枚の中から自分の進行方向、の地形に対応したカードを出すだけです。
だけ。
森だったら森のカード、川だったら川のカード、手札から出すだけと。
はい、
で、ここがデッキ構築要素となってまして、自分の山札を含めてデッキは最初計8枚あるんですね。で、デッキの回し方っていうのはドミニオンなどとほぼ一緒。使ったカードの分山札から補充するんですね。で、山札が尽きたらまた捨て札が山札になるよと。要は自分のカード群が回転し続ける仕組みですよね、そして移動の際にちょっとした縛りがありまして、例えばこのヘクスのマスを見てもらうと、こう緑の1と描かれた地形であれば、手札の中から緑の1以上のカードこれを出すと進むことができます。
はい、
じゃあ緑の2にはどうやって進むかっていうところなんですが、この場合は緑の2以上のカードを出さないと進めません、
ね、
ここで勘違いしちゃうのが、緑の1を2枚出せばこの地形緑の2のところに進めるんじゃないかって思いがちなんですけど、実はそうではないんですね。
そうではないんですよね、
となるとその緑の2以上となる強力なカードはどこでじゃあ手に入れれるの、最初のね初期デッキの中に入ってないですから、ってことになるんですが、それがこのカード売り場ですね。まあ、ここはギルド的に探検家を援助する、まあ、仲間たちを雇うことができるという、まあ、フレーバーなんですけれども、要はカードを購入できる場所です。そこで、さっき移動の際に使わなかった、残った手札っていうのを出すことでお金にして仲間をゲットする。かおりさん思い出しました？
思い出しました。
そうなんですよ。だから手札で、あーこれ進むのに使わなかったな、余ったな、じゃあこれは無駄になるかというと、お金にできるんですね。で、より強力な移動のパワーを持ったカードっていうのを手に入れるわけです。これで中盤以降の険しい道っていうのも難なく進むことができますし、優しい道なんかは一気に通り過ぎることができると。
そうなんですよ。一気に通り抜けられた時はもう気持ちよい。
そうですよね。まあやっぱりデッキ構築のゲームですから、自分の手札がね、うまいこと来た時が、やっぱりノジルドバーってなるタイミングですよね。
はい、
とはいえ、
はいはい、
とはいえさすがの国一夜ですよ、デッキを強化するだけで簡単にクリアはできないようになってるんですね。
そうできない。
そうできない。
例えばですね、このゲーム、他のプレイヤーがいるマスには通過するとしても入れないんですね。そしてバリケードの存在。まあ、これラジオなんでちょっとね、見た目伝えれないのはちょっと心苦しいんですけれども、このそれぞれのボードとボードをつなげる場所にバリケード タイルが置かれてまして、このバリケードをですね破壊しないと次のボードには進めれないんですね。つまり先には進めれないわけですよ、うんですね、そして見事破壊するとそれはゲットして自分の手持ちとなるんですね、
うんうんうんうん、
でこれら試練を乗り越えて見事エルドラドへと、最も深いエルドラドへとたどり着いたプレイヤーの勝利となります、
うん、
そしてもし同着になっちゃった場合っていうのはまさかのバリケードをたくさん持ってる方が勝ち。まあそりゃそうですよね、レースゲームするときにね、
はいはい、
途中のバリケード破壊したとしてですよ、
はいはい、
手で持って歩きます？
歩きませんね。
でも手で持って歩いていくんですよ。で最終的にエルドラドへゴールして、
そういうこと
俺たち同着だなって言われても、いやいやいや私バリケード持った状態でゴールしてるんですけど、あなたたちよりだいぶ頑張ったんですけどって。
そうですね、
そりゃ称賛されるべき、
バリケード持って歩くとかね、ほんま思い出大事に次やから、
思い出、まあバリケード破壊思い出ですよね。という感じで、まあ簡単に説明するとこんなところですね。
はい、
はいはい、ではなぜ面白いのかっていうところに早々に入っていきますが、はい、このゲームの面白い点、
はいはい、
というのはですね、やっぱり
やっぱり
シンプルなルールと程よく求められる思考性と運だと思いますよね。やっぱデッキ構築ゲームでよくあるのが、
うんうんうん、
カードテキストのめんどくささってあるじゃないですか。
ありますね。
これはまあ仕方ないですけど、まあクランクなんかもね結構テキストバリバリだったりしましたし、うん、まあドミニオンなんかもまあアイコンあるんですけど、はい、やっぱどうしてもいちいちカードとにらめっこしなくちゃいけない、
うんうん、
でさらに言えばそれらが招くシナジーっていうのも厄介で、はいはい、このカードを買うのであればじゃあこっちのカードも手に入れないとダメだよね、はい、的な、
はい、
結局は経験者が
そうなんですよね、
めっぽう有利になっちゃう。
そうですよ、デッキ組むときにねずっとねシャッフルしながらもデッキを組めるというような、そんな経験者の人たちだけにいつも出し抜かれてしまう、う
ん、そうなんですよ。だからドミニオンばっかりしてる人に一緒にドミニオン遊ぼうって言われても、やっぱ私はいやちょっといいやって言っちゃうんですよね。
どんなに教えられても、うん、やっぱりそれはなかなか難しかったりするじゃないですか、ね、
そうです
ね、
お互いにだって良くない、う
ん、そこのシナジーはね一発目ではやっぱり理解できないですから、
はい、
うん、ところがこのゲームはですね、見事にその煩わしさっていうのを解消しているんですよね、
う
ん、
そうですね。
ゲーム中に購入できるカードの種類はですね18種類ね、18種類、
はい、
絶妙に多いような絶妙に少ないようなそういうところだと思うんでしょうけれども、ところがそのほとんどがですね、はい、数値が違うだけの緑と黄色と青のカードなんですよ、
う
ん、なんて分かりやすいの、
分かりやすい、
分かりやす
い。でテキストがついてるカードっていうのも、まあ、あるにはあるんですけど、
はいはい、
非常に少ないです、
うん、
だから初めて遊ぶ際にでも比較的理解しやすいんですね、
うん、まあ、そのテキストっていうのも分かりやすいですしね。
そうで見た目でとっつきやすいんですよ、
はい、
このゲーム遊ぼうでこのカード見てもあ遊べそうって思えるんですよね、
うんうんうん、説明がいっぱい書いてあるとそれだけであなんか大変そうって思っちゃう、
敬遠しがちじゃないですか、でこのサイズのデッキビルディングとしては、まあ、こと珍しいタイプのシンプルさかなと思います、うんうん、でそれでいてまたさすがの国津屋さん、
はい、
程よき思考を求められる場面っていうのがちゃんと用意されていて、
うん、
例えばチュパミさんの手番で、
はいはいはい、
進むべきかそれとも購入するべきかのジレンマっていうのがあるんですよね、うん、
ありますね。
他のプレイヤーを先に行かせちゃって、
はい、
あ、チュパミさんバイバイ先に行っちゃうよって言って、まあ、レースゲームですから先行かれちゃうと困るじゃないですか、
はい、
なのにあえて先に行かせて自分はそのターンはカードの購入要は強化に集中すると、うん、で後から抜く、
うん、
もしくは自分がどんどんどんどんと先を突っ走る購入を後回しにして突っ走るからなんですね、っていうジレンマ、
はい、
でさらに言えばどの道を通るべきかっていうところも大きいです、
はい、
このゲームボードは当然一本道ではないんですよ、
うん、
険しいけどゴールへの近道を通るか、
うん、
もしくは通過は簡単なんだけど遠回りしちゃうか、
うん、
っていうところの道の選択によって、そしてさっきも言ったように前に人がいるかどうかによって大きく運命は分かれてくるんですね、は
いはい、そうですね。まあでも大石さんちょっと言わせてもらっていいですか。
何ですか。
これって最短だからといってで、
うん、
難しいっていうわけでもないんですよ。
お、というと。
だからこの辺とか見てもらったら簡単な道だけど最短じゃないですか。その人が同じルートを選択しがちなので、うん、そこで詰まったりとか、
なるほど、
出し抜いたりとかそういうこと。
そうですね、確かにね、うん、一見そこが勝利の道のように見えるんですけどそういうことがある。つまりは、一番恐ろしいのは、
はい、
ルートが被った時の渋滞なんですよね。
そうなんですよね、うん、
結局はデッキを回すということは引き運も、うん、 も、まあ、多分にね、カオリさん、はい、発生するじゃないですか。
はい、
ああ、いいカードが来なかったから、はい、ここでストップだなんてね、カオリさんが言おうもんなら、言おうもんならですよ。
はいはい、
ね、後続のプレイヤーも、みんな、おい、何やってんだよ。
そう
そうそう。
なんでどけよ、早く行けよ、カオリさん。邪魔だよ。
進むって思ってるから、自分も、はい、あ、これいいカード出たって、いる前に、みたいな。
そう。邪魔でも、むぎゅーってなるんですね。
そうです。
そんな時にこそですね、はい、カードの強化に勤しんで、後からまくるっていうのが、はいはい、ゲームの余裕になるわけですよ、
はい、
うん。うん。そして続いて、このゲームの面白さなんですけれども、収束性とリプレイバリューの高さですね、
うんうん、
まあ、ゲームボードだけを見るとまあ道のりも長くて大変そうに見えるじゃないですか、はい、ボードもねまあ5枚も6枚も使うわけですよ。でまあ大変そうに見えるんですけど、デッキの強化は移動とともに行っていくシステムなんで、
うん、
サクサクと進んでいくんですよね、
うん、
まあ他のゲームでよくあるのは、じゃあ購入フェーズです、
はい、
移動フェーズです、
うん、
分けてあったりするじゃないですか、
うん、
まあそれはそれで面白くね、消化されてるものもあるんですけど、このゲームはズベてズベて
ズベて、
もうちょっと興奮しすぎじゃないですか。
初めて聞いた。
ズベてズベてですよね。
ブリザドみたいな。ブリザガーみたいな。ブリザガーみたいな。ズベての最上級。
ズベてズベてどういうことですか。
ズベて一緒に行うわけですよ。
はい、どうするんですね。
ね、そう、移動と購入を。
はい。
ここがよくできてる部分なんですよね。で、終盤になってくると、強いカードの効果によって、どんどんどんどんと加速していくんで、うん、中盤から、あっという間にゴールに向かって進んでいくんですよ。
うん、
このテンポがいいんですね。まあ、無駄がなくて洗練されているこのメカニクス。さすがの国津屋先生。で、リプレイバリューで言いますと、
はい、
カオリンさんはまだ1回しか遊んでないでしょ。
そうなんです。
私も3回ぐらいですかね。
あー、もう私ね、10回以上遊んでるんですけど、
お
ー、このね、コースが遊ぶたびに変えられるんですよ、
うん、
ほら、このボード全部モジュラー式になってるんですね。
モジュラー式というのは、
要は入れ替えたり、
はい、
回転させて向きを変えることで、うん、いろんなコースっていうのをその都度作ることができるんですね。で、これがまたデッキビルディングというシステムとの相性も抜群で、
はい、
要はゲームにおけるそれぞれのカードの強さっていうのがコースによって変わってくるんですよ。
う
ん
う
ん、
おー、ということは、
うん、ということは、例えば今回のコースは川が多いから、青いカードが強力だなとか、
うん、
山が多いからスピードを重視したデッキにしなくちゃなとか、
うんうんうん、
ボードも変われば雰囲気も戦略も変わってくるわけです。
ボードも変われば雰囲気も戦略も変わる。
そう、エルドラドは何度でも新鮮に遊べる傑作なんですよ。
すごいですね。
そうですね。モミさんはもうエルドラド行きまくってますからね。
そうなんですよ。
さすがですね。
エルドラドの常連ですよ。
エルドラドの常連
と言いたいですけど、私クソ弱いんで全然勝ててない
エルドラドに顔を覚えてもらえませんよ。
ギリギリたどり着かないんですけど。
あらら。
っていう風に、はい、面白い点はまだまだあるんですけど、はい、ようやくすればこういったところかな。まあ私もベストワンと言ってる以上、もう今回はもういつにも増して、
そうですね。
乳首ビンビンで紹介していますね。
モミさんの乳首ヘクスインに。
そうなんですよ。はい、では続いて遊ぶ際のコツ、ポイントというところね、入っていくんですけれども、まあいろんなコツポイントあるんですが、やっぱり私的には、
はい、
黄色のカードはやっぱ強いなーなんて思いますね。黄色のカード。黄色のカードというのは、要はお金にもなるし、
はい、
砂漠のマスを進むためのカードになっているんですね。
は
い、
あ、でもこれダメなんですよ。
なんでですか？
あのね、最短ルートが黄色い砂漠であっても、
はい、
お金を貯めたすぎて砂漠を通れないという。
通れ
ない。
わかるそう。そこもまあ少しジレンマがあるんですよね。
ね、お金で砂漠渡るんですよ、もうちょっとね。
まあそうですね。まあ車を使うんでしょうね。
ああ、なるほどね。そういうイメージですね。
はい。ただ、どちらにしても、やっぱり最初のうちに、この黄色のカードっていうのをたくさんゲットしておくと、
はい、
中盤からの追い上げに役立つ。
ああ、役立つ。
でもこれ弱点があるんですよ、カオリンさん。
弱点ですか？
また結構よくできているのが、終盤ってジャングルが多いんですよ。
はい。
要は森のカードが求められるシーンが多いんですよ。
はい。
そんな時に、このお金のカードが、もう終盤でカード購入 してても出来回らないじゃないですか、はい、ということはもうどんどん進みたいのに、
ね、
お金のカードが来るとあー邪魔だなってなったりするんで、
一番最初やった時に、うん、やっぱあお金いっぱいなきゃいけないんだと思って食べたら後半お金しか出てこなくて、はい、結局ジャングルいけないんですよ、進めない、
なりますよね、
なんかあの物語みたいですね、カオリンさんが金ならあるんだ、
金ならあるんだ、
嫌なや
つ、誰か
森の中
で、
森の中
で死ぬやつですよね。
そうですね。
となると、またここでコツなんですけど、はい、圧縮するべきか突っ切るかなんですね。まあ、デッキ構築において、まあ、よく強化のコツとして言われるのが、圧縮。はい、まあ、圧縮って何かというと、自分のこのね、どんどんどんどん購入して肥大化していくカード枚数っていうのを、はいはい、いろんな効果によって、このデッキの中から手札を除外する。
そうですね。
っていうのをやっていくかどうかなんですよね。
まあ、スタメンだけで揃えたいですからね。
そうなんですよね。で、このエルドラドに関しては、ゲーム除外効果のカードとか、はい、カード除外マスっていうのがあるんですよ。
はい。
それらをうまく利用すると、はい、デッキの加速に当然つながります。があまりにそれに専念しすぎると、うん、意外とあっさりゲームが終わっちゃうんで、ここのスピード感を見極めるかっていうのは結構熱いんですね。
そうですね。
やっぱね、ドミニオンライクな方々こそハマりがちなんですけど、はい、お除外せな除外せなってどんどんどんどん除外するんですけど、はい、あその先にじゃあ行かせてもらいますってゴールできちゃうんですよね。で初心者は勝っちゃうなんてこともあるので、
うん、
セオリー通りではないというところですね。はい、
うん、
そして、まあ、最後のコツというか、まあ、遊ぶ際のポイントなんですけど、拡張の洞窟は入れた方がいい。
ああ、それは、いや、これ私もね、それ思いますよ。
この拡張洞窟っていうのがあるんですよ。はい、これカオリンさんやってないでしょ。
やってないですね。
これはですね、まあ、本来のルールだと入れてないんですけど、拡張ルールだと洞窟の絵が描かれたマスにですね、洞窟ボーナスタイルっていうのを4枚配置してゲームがスタートするんですね。で、ここの横で止まるとその1枚をゲットできて、はい、それがボーナスとなって使えるようになると、これがね面白いですよね、チパンさんね。
でもこれね、やっぱりそのガチャとか、
うん、
そのランダム要素って、
うんうん、
こういうのもしかもなんかただで手に入るじゃないですか、これって。
まあね、隣で泊まることができれば、
うん、はい、
うん、
もう泊まりたくなるんですよね
泊まりたくなる、
ただやっぱコース上では、
はい、
寄り道、ね、さっき言ったように、自分の行きたいルートとは別のところにありがちなんで、
そう、もうそれでなんかあの洞窟に泊まってたらこいつ狂ってやがるぜって言われるんですけど、でも止められない。
この洞窟スタイルのボーナスがまたね、いやらしくてね、結構外れ的なものもあるんですよね。
結構微妙だったりする
んですよね。そうなんですか。
ところが逆にスーパー強力なやつもあったりするので、はい、ここの博打感、これを、まあ、ただで手に入れてるわけじゃなくて、寄り道しているっていうところが、
はい、
やっぱ熱いんですよ。
より冒険らしいですね、
うん。そう、マリオカートなんかでもそうじゃないですか。すね、うん、
はい、
アイテムね、他の人に余分に手に入れたいからアウトコースを走るみたいな感
じで、は
い、
ありますね。
なのにバナナの皮だけだったりするわけですよ。
ハ
チなのに一度に置いてもみたいな、
ね、キラー来るよって思
いますよね。だからこそこの洞窟ルール、拡張とは言ってますけど非常にシンプルで、もう置くだけの話なんで、っていうね、まあ、遊ぶ際のコツポイントとしてはそういうところかなと思います。
はい
はい、
はい、じゃあネガティブな点、オラボド的にあえて、言わせてもらう、このゲームのネガティブな点があるとしたら果たしてどこでしょうか。
おじさんの顔が怖い。
おじさんの顔が怖い。何の手札の
二の森ですね。二の森のおじさんの顔が怖い。
いいじゃないですか、彼。彼ね、映画プレデター1に出てくる、最後、首だけになる人にそっくりですよ。
たとえ、
片言で、片言でシュワルツネッガーに言うんですよ。
全部
ここは任せろって。で、その顔のまま首になるんですよ。ね、
懐かしいって。
もみさまで微妙なと持ち出したらちょっと、突っ込む人
いない。微妙じゃないよ。リスナーの9割は、そうっていう。
そうですか。
そうですよ。やっぱね、ネガティブな点、はい、私が思うところで言うと、うん、準備が大変。
出た。なんかちょっと久しぶりに聞きましたけど、
これね、ボードモジュラー式のタイプで、しかも向きとかがいろいろあるんで、
はい、
最初大変なんだな。
あ、そうなんだ。そんな、ね、すいません、そんな苦労を知らず。
まあ5分弱はかかりますね。
あ、そうなんですね。
うん、この一応ね、国津屋先生が用意してくださった、
はい、国津屋の
おすすめコースっていうのはいろいろあるんですよ、はいはい、ね、こういう風にやると注 中級者よとか、こうやると上級者よみたいなコースがいくつかあって、それをアルファベットが書かれた通りの順番で向きも合わせて構成しなきゃいけないんですけど、これがね、大変大変。
これ図面にすると簡単そうですけど、すっごい大変ですよね、これ。
これ大変ですよ。あ、1マスずれてる !1 マスずれてるとか。
いやー
なんかあれですね、RPG 作るみたいな見た目になってる。
そうなんです。だからこれで最初ちょっとね、手間取るっていうのがあります。まあ、カードもね、まあ、18種類とはいえ、そう、決まってるんで、それぞれの。
そうですね、この机結構大きいのに、
そう。
前広げ
て。そこもちょっとネガティブなんですけど、
そうですね。
確かに。テーブルの面積を食うっていうのはね、コースによってはですね、はみ出ます。テーブルはみ出ます。
で自分の場がちょっとあるじゃないですか。
はい、
ちょっと置き場所が。ちょっとおっとこれどこかなみたいな
畳の上でやるしかないですね
この初級者用2個目のコースなんかもう間違いなくテーブルからはみ出ます
長いでかい、
うん、
そんな横長のテーブルはないですからね基本的にね、
でもそれが楽しそうに見えるんだな、うわそこやりたいって思うでしょ、これやってみたい遊んでみたいって思うでしょ、これもやってみたいこれもやってみたいって思うでしょ、
だってあっちゅうまいですもんねこれ。
そうなんです。そうだからね、まあ、そんなネガティブな点、まあ、5分の準備とかある言ってますけど、インストも比較的簡単ですし、プレイ時間も、まあ、1時間初めてでも、まあ、1時間半以内に終わるんで、
うん、
結構私としては、まあ、軽ゲーの方に入る中級ゲーかなと思ってますね。うん、
楽しい、
うん、
で負けた時の悔しさ半端ない。
そう負けた時に
本当に悔しい。
やっぱよくできてるゲームだからバランスも良くて、はい、ギリギリで負けるので
、いけるっていう道筋が立つんですよ自分の中で、なのに先を越された時のこの、
あと1マスだ。
しかもやっぱりね、私思うのはデッキ構築みたいにその自分一人の中で解決するわけじゃなくって、
うん、
常に可視化されてるじゃないですか、
うんうん、
その常に可視化されてる焦りとこのデッキを組みながらこう自分の中でこう思いを巡らせるこの絶妙な感じがもう超熱いです。
だからもうチュパミさんと遊んでる時なんか、
はい、
いい手札来た時とかもうニコニコしてるんですよもろバレ
顔見ちゃう、
まあ、でもバレても多分大丈夫なんですよこれ。
なんで
いい手札はまあとりあえず捨て札になるじゃないですか。
と思ったら次の瞬間に私が真ん前に来て当選物ですね。
はい、
殺すな。そんなことで殺すな。
厳しい世界ですね。
そうですね。
っていうプレイングもできてね、楽しいですよね。
はい、楽しいですね、これは。
はい、はい、じゃあ点数の方に入っていきたいなと思うんですが。
はい、
今回の100点の指標、
はい、
はい、カオリンさん何です？
あら、私でいいんですか？
はい、
カオリンさんお願いします。
じゃあそうですね、今ちょうど時期なので、
はいはい、
おはぎ。
あ、おはぎ。
はい、
いや私おはぎ粒あんダメなんですよね。
腰だったら、
腰あんは大好きですね。
腰でもいいですよ。
それ赤服じゃないですか。
はい、
じゃあ私は赤服にします、
ね、
じゃあカオリンさん、
せっかくなんで、
はい、
いや、おはぎを100点として、まず私、おはぎめっちゃ好きなんです、ほんと。まあ、来る前も実は。
そう、だって今日も着てる、着てる服。
おはぎ色や
ん。ラジオだから伝わんないけど、着てる服。
違いますよ。
白のワイシャツに紫のカーディガンを羽織ってる。完全におはぎ
ファッションや
ん。おはぎ
ファッション。いや、そんなつもりじゃない。
顔真っ赤かやん。あれ、梅干し入ってました
。やばいやばいやばい。あれ、びっくり。しかも私、来る前に2つ食べてきたんですよ、今日。
おはぎ？
はい。
もうなんやねん。
ちょっと脳みそにおはぎがインプットされてますよね。
やっぱ、今日家っていうことだったと思います。
はいはい。
おはぎってすごいカロリーですからね。
すごいですからね。でも和菓子っていいんですけど、まあそんな話はいいんですよ。そう、私がおはぎを100点としてエルドラドは、110点。
あらー、そうですか。
おはぎ好きですね。
まだ遊び足りてねえな。
うん、いや、でも、おはぎ、相当好きですけど、うん、上行く。
本当に？
はい。
ああ、ありがとう、
ね。いや、正直、攻めに合ってる。
おはぎと、エルドラドのデッドヒート。なるほどね。
おはぎ、季節物ですからね。
そうか、
I love you だ。
I love you だ。I love you おはぎ。
はい。じゃあ、チパミさんは？
はい、おはぎって、
うん、
中米ですか？
多くはもち米かな。
お餅じゃないんですね。
お餅が入って、
はない
そういうのもあるの
かもね。コロ餅みたいな形ではなくて、はい、おはぎは
米ですか？
もち米。
あ、わかりました。じゃあ、はい、おはぎ100としたら、
うん、
350。
うわぁ、やったぜ。
ちょっと待ってください
。やったぜ。
あ、でも米じゃなくて、ちょっと餅系。
あ、お餅がいいんですね。
餅
系。あ、わかりますよ、わかります。私もお餅好きだから、わかりますよ、赤くも好きだし。
そうだよね。
そう。
いや、そうだね。
そう、そう、塩味がちょっと効いてるのがでも、萩としてはすごいいいんですよね。
わかる。
いい。
ね、美味しい。
大事。じゃあ、もみさんに。
はい。
そうですね。
おはぎの評価
し赤服じゃないけどね。
いや、赤服で考えたとしても。
え、としても。
だとしても。まあ、400点。
あ、結構いった。
まあ、そうでしょう。まあ、今年一、まあ、今の時点でですよ。
はい。
まあ、言ってるからには、
はい、
そらそうですよ。これ本当に、
ね、
あの、ボードゲーム初めてなんですって言ってる子と一日遊ぶとしても、最後にはこれで締めてます、最近は。
おー。
それで、100% 面白かったと言わせ締めてますよ。
おー。
まあ、そこはやっぱプレイングも大事ですけどね。
はい。
やっぱ大げさにリアクションしたりとかね、クソーとかね、うわー、先行かないでとかね、
うん。うん。
それはもちろん盛り上げるっていうのも大事です。はい、けどやっぱゲーム性が、
うん、
やっぱさすがの国津谷先生だなと思いました、
ね、
というところで、はい、じゃあ総合点、
俺結構高い点数ですよこれ。
そうですね、
うん、
まあ250点かな。
250点かな。252個半。
そうですね、
結構なカロリーですけどね。
いや、
やってください、
はい、ということでボードゲームエルドラドは、
はい、
おはぎを100点とした時に250点となりました。はい、ということで、
はい、
はい、もうぜひね、デッキ構築型のゲームの入門にもいいんで、うん、
はい、
デッキ構築自体が苦手なんだって思ってる方、はい、私ドミニオンも苦手なんですけど、
はい、
そんな私でも非常に気に入って遊べるゲームなんで、ぜひ、いろんな方にやってみていただけたらなと、ね、まあもうすでにね、もう発売してから時間経ってるんで、
はい、
結構な数でみんなやられてると思うんですけど、まだ、もしやられてない方いらっしゃいましたら遊んでみてください。
は
い、
そうですね、ドミニオンの面白さっていうのも詰まってますしね。
はい。
嫌いな人も嫌いな人も。
ぜひ。
ぜひ。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ございました。
はい、というところで映画紹介のコーナー、はい、今回紹介する映画はですね、いやー、これもう香りさん、
はい、
はい、ではタイトル何ですか。
新幹線ファイナルエクスプレス。
新幹線ファイナルエクスプレス、イエ
ーイ。
はい、
これ、
ね、
現在放映中のゾンビホラー映画ですね、
はい、はい、うん、
で現在放映中なんで、あ、ちょっとこれまだ見に行ってないのにやだよっていう人いるかもしれませんが、はい、当然ですけど今回もネタバレはほぼしないように、
うん、
できるだけオミットして紹介いたしますんで、
はい、
特にね根幹の部分とかオチなんかには触れませんので安心して聞いていただけたらなと、
はい、
私たちが伝えたいのは、いや、そんな見に行くつもりなかったよって人をこのホラーボードを聞いたことによって見に行かせるっていうのが私今回の狙いですから。
はい、
ちなみにチョパミさん見ました。
見たんです
よ、ね、あら、珍しい、
珍しい
ですよ。
あんだけやっぱね、
はい、
プッシュしましたからね私たちね。
そうですね、ぜひ見に行ってほしかった、はい、よかった。
カオリンさんあれですよね、今年ナンバーワン。
ナンバーワンですね。
ダントツ、
うん、ダントツですね。
やったじゃん。
本当にあのもう、もう
エルドラドが私のナンバーワン、そして、
はい、
新幹線ファイナルエクスプレスがカオリンさんのナンバーワンじゃないですか。
や
ったぜ、
やったぜ、
おー、スペシャルな回だ、
はい、来ましたね。
ということで、はい、まあもうね、すでに今聞いてる時点で気になっていると思うんですけれども、この新幹線ファイナルエクスプレスというタイトルこそですね、
はい、
ダジャレ。
そうですね、
新幹線とね、
はい、
幹線とね
かけてあるね、
はい、
もうそれこそ超 B 級感漂ってますけれども、はい、このね、私が御用達の、
はい、
あのホラー映画紹介サイトがあるんですよ、
はいはい、
ね、そこなんかは日本でまだ放映してないものを、
はい、
まあ、個人で英語とかで見て、
はい、
で紹介してくれてるサイトがあるんですけど、そこでもですね、去年からも猛プッシュされてまして、まあ、ずっと気になってた、だから待ちに待った、
はい、
いやー、でいざ見に行ったらもう超素晴らしいの、
素晴らしかった。
なのって
、なのっても
う、いや、確かに、いや、ほんとよかったですね。いや、私普段アクションしか見ないんですけど、映画館で、
ね、そう、なんか言ってましたね、
もうそれは決めてるんですよ、
はい、
でもこれは映画館で見てよかったって思いましたよ。
そこまで、
あ、そもそもチョパミさんってワールドウォー Z ね、
はい、
あのブラッド・ピットの PV と呼ばれている、
はいはい、
あのワールドウォー Z も大好物ですし、
好きですよ、はい、
ちょっとワールドウォー Z ライクな映画でもありますよね、
はい、
うん、ちょっとオマージュしてるところは、
ね、ありますね。ただ
ただ、
ね、ごめんなさい、ワールドウォー Z も も好きですけど、うん、それをはるかに上回る映画の出来、うん、
これ生産国どこでしたっけ。
韓国です、ね、
韓国、そう韓国なんですよ、はい、韓国の映画紹介するなんて、まあ初めてですね、初めてですよね、
史上初ということで、
現代はですね、はい、現代、まあ、当然現代は新幹線ファイナルエクスプレスなんてダジャレじゃないですよ、
はい、
現代は釜山編、
はい、
まあ、日本語で言うと釜山行きってことなんですね、うん、で向こうでは、まあ、昨年の夏に公開されたんですけれども、はい、ホラー作品としては異例の超絶大ヒット、うん、で2016年韓国の映画史上ナンバーワンになったそうなんですね。
素晴らしい。
で知ってました？韓国映画としてはなんと初のゾンビ作品らしいんですよ。だから初の試みだったからでしょうね、うん、
はい、
10億円という韓国映画としてはもう膨大な制作費をかけたらしいんですね。でその成果ありましてもう人気は国内にとどまらず、すでにハリウッドのリメイクが決まってるそうです。
すごいですよね。
すごいですね、まあ、確かにハリウッドとかでもありそうですもんね、
はい、
この映画のテンポたるや
絶対見てほしいですね、
はい、
こんなもう冒頭からこんな熱量ですけど、
あ、じゃあもう
なかった
です
、ね、
熱のまま
ね、
はい、あらすじの方に行きたいんですけども、はいはい、あらすじカオリンさん言えます？
はい、行きます。
ではどうぞ。
仕事にかまけて家族をないがしろにし妻に逃げられてしまった証券会社職員のソグ、その一人娘スアンは誕生日にお母さんに会いたいとソグに懇願する。しぶしぶ承諾した彼は妻の住むプサンへとスアンを送り届けるため KTX に共に乗車する。しかし同時刻、韓国各地で謎のウイルスによるパンデミックが発生、その感染者である一人の女性が KTX12 号車に潜り込んでいることをこの時は誰も知らずにいた。
はい、ありがとうございます、はい、というようにね、はい、まあもうこの出だしがいいですよね。
出だし、
もう準備は万端ですよね。
いやでも思うんですよ、あのやっぱりね、
うん、
そう最初の5分とかで、
うん、
一気に危機的状況とか、まあ、引き込まれるような演出とか、は
い、ありますね、
ありますよね、うん、そういう映画ってなんかお金かけてちゃんと作ってるなっていう、
その10分がどれほど大事か、
そうですね、
大事なんです、そう
凝縮されて、
そう、
なんか特に細かい説明があるわけじゃないけれど、
うん、
ちょっとしたことで、あ、この人となりとか、
見える
の性格とか、
うまいんですよ、
ね、いいですね、
この映画に関しては、
うん、なんかそんなね、韓国の映画って私見た時にあの結構説明が多いようなドラマとか映画とか多いイメージがあったんですけど、
はい、うん、あ、そう、韓国は、まあ、ドラマもそうなんですけど、その独特の空気感とか独特のノリがあって、ね、若干その昔の日本ドラマっぽい展開、なんかノリでカバーしちゃうとか妙に説明口調になるとか変な第三者が出てくるとかっていうのはあるんですけど、はい、この監督がもともとアニメの監督なんですよね、はい、アニメ制作をされている方なんで、そういう観点とは違う制作のそのテーマというか、
うんうん、
コンセプトを持っていると思うんですよね、私はね、
そうですよね、なんかその細やかですよね、
うん、だから韓国のいやらしい感じがないんですよ、
ない、
うん、非常にあっさりしててなんだけど凝縮して分かりやすい、
うん、
で心情も描いてるっていうのは非常に上手なんですね、じゃあもうどんどんいっちゃってるんであれなんですけど、この作品の魅力の部分に入っていくんですが、はいはい、カオリンさんどう思います？
語り尽くしたらもうね、多分この収録は終わらないんで、
まあ、4時間ぐらいにな
っちゃう、ね、
映画より長くなっちゃうからね、うん、
とにかく、うん、本当に今まで韓国映画、まあ、韓国ドラマもそうですけど、うん、はい、結構毛嫌いする人って本当に多いんですよ、
ね、しょ、
い
や 私もぶっちゃけ
そう、私はちょっと
私韓国ドラマ好きなんですよ、韓国映画も好きなんですよ。
何ですか韓国ドラマ好きなやつ？
もうそれはうん、チャングムの誓いですドハマりしたからいや何が一番、まあ、私この映画、まあ、いろいろねゾンビのこととかあるんですけど、うん、一番見てほしいのは人間ドラマなんですこれ。
なるほど、
人々の感情、
うん、
でまあまあ、根幹には触れないですけど、
うんうん、
まあ、もしですよ、あなたの家族が感染したらどうしますか？ここがこの映画では一番結構語られてるというか、
うん、
ね、ゾンビ映画ってワーって倒してっていう感じじゃないですか。でそれがなんだろう、いい部分でもあるんですけど、うん、改めてそういう立場になった時、じゃあ人はどうするんだろうみたいな。
そうですね、
そう、
これね、ワールドウォーZでもそれをテーマにしようとしたんですけど
、はい、おや
結構おざなりになっちゃったんですよ ね、
ちゃいました
ね。途中から家族ただ電話かけて邪魔するだけの
すごい安全なところにいましたもんね、
うん、
なんなら電話かけたことで死ぬやつもいる。
そう
だね。でもこの映画は、まあ、正直私の見立てで言うともうホラー映画ではない
ではないですね、はい、
なぜならグロッ エロ、皆無です、うん、そして年齢も R 指定はない、つまり全年齢見れるんですよ、うん、劇場で、
はい、そうですね、うん、気持ち悪いシーンは
もだからチュパミさんも全然 ね大丈夫だったわけじゃないですか、
はい、
これがじゃあどういう感じでじゃあゾンビとか表現してんの大丈夫なのっていうのこれねまた上手なんですけど、ゾンビが走るタイプなんですよ、
はい、
で走るタイプだから一気に噛みついてくるじゃないですか、
はい、
もうそしたらもう速攻肉引きちぎられそうなるじゃないですか普通は、はい、
なりますね。
ところがうまいんですね、勢いよく来るから戦闘のゾンビが一人の人間に噛みついてると後ろの後続のゾンビがその前に来るんですよ、
はあ、勢い余ってね、
そう、それによって見えないようにしてるんですね、
うん、
映画として、
はい、
結果なんか肉が飛び散るとかそういった、まあ、部位破壊とかも一切ないです、
は
い、
うん、ご想像にお任せします。
あえてそういう風に作ってますね、
は
い、で感動作品として非常にテーマを強く持っているんで、はい、先ほど、まあ、かおりさんが言ったように主要な登場人物っていうのは行動原理ほとんどの方が家族愛なんですよ、
はい、
うん、で主人公も人手出しだった、まあ、仕事に没頭して、まあ、奥さんに逃げられてしまったような、まあ、主人公遭遇なんですけど、うん、はい、その危機的状況の中で周りの人間に感化されて徐々にこう家族愛を取り戻していくっていうところの見せ方、これがねちぱみさんね、
はい、
くどくないんですよね、
う
ん、
そうですね、なんか言葉で説明する部分もあるんですけど言葉で説明するんじゃなくっていろんな見せ方で
こう
伝えてくるんですよ、
自然なんですよ、
はい、
そして何が一番怖いかっていうところもやっぱ人間を主体としてるんで、はい、うんうんうん、ゾンビ以上に人間がどう行動するかの部分でスピード感がある、
はいはい、
そう、スピード感で言うとこの映画またそこもいいんですけど、はい、まあ、最初の10分そしてことが起こり出した、まあ、ゾンビの参戦が始まり出してからは、はい、もう最後の最後まで、まあ、ノンストップです。
そうですね、ただ単にその立てこもりみたいな感じで終わっていくのかなって思ったんですよ、電車の中
で、ね、電車の中でね、
うん、そうじゃないっていう、
これね私の細かい話なんですけど、
はい、
銃持ってないと韓国だから、
はい、
ね、でもアイアンマヒーロー思い出してください、はい、銃持っちゃってましたよね、ということはそれを生かす映画になっていくのは絶対じゃないですか、
うんうん、
ところがこの映画に関しては銃はもうとにかく出ないから何でやるのかなって言ったら、はい、拳拳ですよ、
拳ですよね、いや、まあ、それがいい、
この登場人物の中に、はい、まあ、ドンソクという、はい、まあ、役者さん、
はい、
まあ、サンファというキャラなんですが、はい、彼がですね、まあ、相当なマッチョ
マッチョ
です
ごいんですよね、あの厚み
パッツンパッツン
パッツンパッツン
角田師範みたいな
そうそうそう、
顔はパパイヤ鈴木みたいな、
そう、
その方がどんな危機的状況でも拳で
クーパンなんですよあのかっこよさたるやん、いやそんな最初マジでってなるんですけど、だんだんうわマジかっこいいってなってくるんですよ、
そこ見どころ、
見どあれ見どころ本当見てほしい、で何がすごいって彼の職業は俳優ですからね私あのすごいなって思いました、大体日本人って、はい、まあ、元々韓国はあの上映制度とかあるんで結構着替える方も多いんですけど、
多いですね、
日本人ってそういうのないから、うん、体鍛える人って趣味じゃないですか基本的には、
そうですね、
そう、あとはスポーツマンかみたいな、うん、だから俳優とかでムキムキな人って大体プロレスラーとか、
そうなんですよ
ですよね、
照英使うんですよ、
そうそうそう、
10連射に照英使っちゃうんですよ
使ってくるじゃないですか、はい、じゃなくてあの人俳優ですから、
そうですよね
そこがすごいな
と、そんな彼がもう拳でバンバンバンバンバンこれ本当にそういう点も面白いし、その独特な舞台設定、
はい、
そして意外な展開が熱いんですよね、
うん、
やっぱ電車内でそれをうまく利用した危機回避、
すごいですよね、よく考えたなって思う、あの演出もそうなんですけど、
うん、
いやそこまでそうネタよく尽きなかったなっていうのはすごいですよね、
いやこの切り抜け方、あえて設定だけで言わせてもらうと、はい、この映画の中のゾンビは目がまず異常発達するんですよ、
はい、
だから、うん、視覚に頼ってるんですね、はい、人間を見かけたら猛ダッシュで走ってくるんですけど、はい、逆に言うと暗闇になると、
はい、
一切の能力を失っちゃうんで、
はい、
目の前に人間がいても見失っちゃう設定なんですよね、
はい、
で韓国の電車って日本と違って、
はい、
トンネルに入ると電気消えるんですよ、
はい、
だから真っ暗闇になる、
うん、
その瞬間を利用して、はい、主人公たちがどう行動するか、これいいですね、
面白いですよね、
あそういう手があったかっていう
思いますね、
うん、
でやっぱ狭いんですよ、で狭い中で銃もなく、
そう
あの逃げ惑う人というか、あの車両と車両を逃げまくるんですけど、
はい、
そこがすご
いですよね。見てくださいという一言。
いい意味で王道通らないんですね。
そうですね、
はいはいはい、これまだ見てない方に伝えたいのは、はい、この映画びっくりするぐらい妊婦が無茶します。妊婦全速力でゾンビからに。私思うんですけどね、私妊婦になったことないんで、わかんないですけど、シュワちゃんじゃないんで、はい。妊婦ってこんな走れないんじゃないかな。
だからそういうことを、きっと考えちゃうのが日本じゃないですか。
多分
でき
ない。できないしてましたからね、妊婦。
できない。
ほふく選手してましたよね、ちばみさんね。
ねえ、
妊婦がね。
びっくりしましたよ。
私思いますけど、無理だと思います。あと、女性のラインナップで言うと、変な髪型のおばあちゃん出てきます。
で、出てきますね。
あれ、なんですかね、姉妹の。なんか、おばあちゃん出てきますけど。
一人だけコントみたいな感じのね。
なんか一人は菅井金みたいな人なんですけど、もう一人のおばあちゃんが、山田邦子がコントしてるみたいな。
ねえ、なんかちょっとした、ちっちゃい風呂みたいなね。
そう、ちっちゃい風呂、白髪のちっちゃい風呂みたいな被って
る。ちょっと昔風だね、昭和のおばちゃんパワーみたいなやつですよね。
あのおばあちゃん本当に注目。はい、
注目。
ぜひそれを注目してみていただきたい。
は
い、
逆にだからそういうキャラでいけるっていうのも韓国映画のいいところです。
あ、そうなの？
そう。
そうなんだ。
いるって言いながらもう、だって見てるときはもうめっちゃ真剣になりません？
いや、私とチパミさんは意外とそこで目くらいました。おやってなりました。あれこれ、
正直私
ギャグなの？
なりましたけど。
ギャグなのって思っちゃいましたけど。でもそういうのも受け止めれるぐらいノンストップ。
はい。
なので。
そうそう、考えさせる暇はない。
うん。あとゾンビもいいんですよ。
あ、ゾンビいいですね。
ゾンビ、メインのゾンビはメイクすごい凝ってて、はい、ちょっとサブのゾンビに関しては若干荒いメイクではあるんですけど、日本のゾンビ映画と圧倒的に違うのが、役者の演技力。
そう。
あ
ゾンビ体当たり感半端ない。
本当ですよね。
CG じゃないんですからね。
すごい。
エキストラがやるんですよ。
あれほんまに一歩間違えたら事故ですよね。
骨、はい、折れてますよ。
知らないって感じ。そこもまだすごいですよね。
韓国って、日本と違って役者が厳しいんですよね。うん、非常に厳しい、うん。ちょっとしたことで、その業界から干されちゃうし、なるのがそもそも難しいから、はい、ああいうエキストラの方々も非常にもう魂込めて、体当たりなんで、もうガラスとか、ドアにブエーって言って、ビーって言って、上からバッサー窓からスバリ
ーすごいですよね。ワールドウォーゼットでクリック、ワンクリックであんな大量に出ちゃったとは違って、ガチの人間ですからね。
そうですね。しかも近距離で見せるから、
はい、
もうさっ
き、迫力が。
迫力がすごいですよね。
多分日本人で、じゃあゾンビのエクストラ、まあ多分楽しんではやると思うんですけど、怪我するレベルのこと、多分きついと思うんですよ。
ね、
えみたいになると思う。そこまでじゃないしって、もう本気でやりました。
あと、皆さんやっぱり、ガタイがいいから、
うん、
そう
動きがやっぱり
機敏
で、機敏です。
はい、
機敏です、ね。
女子も男子も。うん、いやー、ここもず、だからもう語り出したらキリがない。
キリがないです。本当に私はもう一番ですね。
うん、ですね。
はい、
ですね。
ちょっと長くなっちゃうんで、まとめに入っていきたいなと思うんですが、
はい、
この映画のですね、監督が言うにはですね、
はい、
まあ、ゾンビの恐怖っていうのは根源的に2つあるなと、はい、
うん。
自分が愛していた人が別の存在に変わってしまうという恐怖。
はい、
そしてもう一つは、自分も別の存在になって愛する人を食っちゃうかもしれないというこの恐怖ですよね。まさにその恐怖との葛藤を、うん、まあ、凝縮した作品だったんだなと。
うん、
まあ、カオリンさんも言ってましたけどね。
はい、新たなゾンビ映画の見方。
だからホラー映画として見ると正直パワー不足なんですけど、うん、その特殊な環境の中での人間の心情っていうのをうまく描いたやっぱ傑作だったなと思いましたね。
はい、
まあ、ホラーが苦手な人でもぜひ見てもらいたい。
本当に、平気ですから。はい。
そして、なんとこの前日譚ともなる、
はい、
ソウルステーションパンデミック、
はい、
というアニメ映画がありまして、
はいはい、
そちらが今月末から全国放映開始です。
あ、ってことは相当な出来ってことですか？
そうです。
うん、
なのでこちらのアニメソウルステーションパンデミック、
あ、ぜひ、
ぜひ期待していただいて、
素晴らしい。
はい、もう全国ロードショーなのでね、見ていただけたら、もちろんカオリンさんも見ますよね。
見ますね。
はい、
でももしかしてじゃあ最初のその映画の中で出てきた人ももしかして出てくるみたいな。
そうですね。そのあらすじで言った電車の中に駆け込んでくる感染した女性、は
い、
これが繋がるのかもしれないよ
と。はい、知れないよとね。
確かにちょっと意味深な場面が多かったですね。
はい、というところですか。はい、もう暑すぎてもね、
熱量がすごいですね。
収録超長引いたんですけど、はい、まあ、かなりカットしてますけど。
はい。
熱はこもるから。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここから、まあ、告知に入っていきますが、
はい、
告知は1点あります、はい、次回ホラボド特別会はですね、なんと、
はい、
有限会社ワンドローに私がお邪魔しまして、
あ、
代表である如月さんとの対談スペシャルでございます。
おお、
まあ、会社を立ち上げた、
はい、
経緯とか、
はい、
まあ、苦労、そしてそれぞれのゲームへの思いなんかをね、2時間半語られてしまったという。
熱いですね。
これもカットして1時間ぐらいしようと思ってますんで。
いや、もうノーカット版で。
いや、ノーカットにしたらもう、
それだけ熱があるということです
ね。そうですね、
はい。
はい、ご期待ください。
はい、
はい、では、いつものカオリンさんに今日はやってもらおうかな。
あら、よろしいんですか、
はい、
はい。
はい、もう次来ないかもしれないからね。
フラグ立てないでくださいよ。
ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、アットマークホラボド、アットマーク HORABODO。ね。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
あら、滑らか。
いやいや、全然滑らかでもう、やっぱチュパミさんの方がいいなぁ。チュパミさんの方がいいなぁ。
ね、チュパミさんの方がいいですよ。
カミカミキングなんで、
ね。これはやっぱり、チュパミさんの、あの役目ですから。
そうですね。
はい。
まあ、カオリンさんに次回も来ていただいて、そしてね、チュパミさんにこのね、工場言ってもらえたらなと、
はい、
伏線として
伏線としてね、
来週に
変なフラグ立つんでやめ
ろ、パーソナリティに伏線って面白いですね。
来週に期待して、
はい、
でもどうします、
はい、
電車の中でね、乗って新宿向かってる途中でゾンビハザードが起こったら、
新宿向かってる途中で、あー、それだったら、
うん、
まあとりあえず新宿まで行きましょう。
どういうことよ。
なんでって思いましたよね。
はい、
でも新宿であれば物がいろいろあるんで、
いや絶対もう新宿はもうパンデミックですよ。
間違いない、
都市ですから。
間違いない。
最悪噛まれた方がいいかなみたいな。
諦めてる。
噛まれた方が良くないですか皆さん。いや、私戦うつもりですか。
たまに考えません、この中で何が武器になるんだろうって。
確かに。
あ、戦う系なんですね。
戦いますね。
はあ、
ギリギリまで行きたい。
じゃあタンクトップ着てね。
タンクトップ着ます
ね。やっぱタンクトップ着てね、短パンで、
はい、短パンですか。
いいとこでも噛まれてもおかしくない軽装で。
本当ですね。
そういう方こそがファイナルガールになります。
いや、はい、そうなんですね。重装してる人ほど、
そう、途中でもしくは最後
首とかいっちゃ
って、やられちゃう、
ね、いや、首とかね、いっちゃったりとか、もしくは穴開いたりとかね。
なはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた再来週。
はい、
はい、じゃあせーの、チャオチャオ。